おかわいそうに、皇帝はまるで何かが胸の上に乗ってでもいるように、息をすることも難しい様子でした。陛下が目を見開いてご覧になると、お胸の上には、死神が、皇帝の金の冠をかぶり、片手には皇帝の剣を、片手に皇帝の美しい旗を持って座っていました。そうして立派なビロードの帳のひだの間には、ずらりと見慣れないいくつもの首が並んで覗き込んでいました。ひどく醜い顔つきをしているものもありましたが、至っておとなしやかなものもありました。これらの首は、みんなこの皇帝のこれまでなさった良い行いや悪い行いで、今死神がその心臓の上に座ったというので、みんな来て眺めているというわけでした。このことを覚えているか、こんなこともやったろう、と、変わる変わるその首がささやきました。それから続いて、ガヤガヤしゃべり立てるので、皇帝の額からは冷や汗が流れました。私はそんなことは知らないぞ、と皇帝はおっしゃいました。音楽をやってくれ、音楽を。太鼓でもガンガン叩いて、あの声の聞こえないようにしてくれと、陛下はお叫びになりました。けれども首は構わず、なおも話し続けました。そうして死神は、首の言ったことには、どんなことでも品人らしくうなずいてみせました。音楽をやってくれ、音楽を。小さい、美しい金の小鳥を、歌ってくれ。まあ、歌ってくれ。お前には小金もやった。宝石も与えた。私の上靴すら首の周りにかけてやったではないか。さあ歌ってくれ、歌ってくれ、と陛下はお叫びになりました。ところがその小鳥はじっとしていました。あいにく誰もネジを巻いてやるものがなかったので、この小鳥は歌うことができなかったのでございます。死神はなおも大きなうつろな目で、皇帝をじろじろ見つめていました。そしてあたりは全く恐ろしいほどシーンとしていました。その時、急に窓のとこからこの上もない可愛らしい歌が聞こえてきました。それは窓の外の枝に止まったあの小さな本物のさよなき鳥が歌ったものでした。さよなき鳥は皇帝がご病気だと聞いて、慰めてあげるために、元気をつけてあげるために、歌を歌いにやってきたのでした。さよなき鳥が歌うにつれて、怪しい幻は、だんだん影が薄れていきました。血は皇帝のお体の中を、とっとっと回り出しました。死神さえ耳を止めて、その歌を聞いてこう言いました。もっと歌ってくれ、さよなき鳥や、もっと歌ってくれ。はい、その代わり、あなたは、その小金作りの剣をくれますか？その立派な旗をくれますか？皇帝の冠をくださいますか？そこで死神は、歌を一つ歌ってもらうたんびに、代わりに三つの宝を一つずつやりました。さよなき鳥は、ずんずん歌い続けました。そして真っ白なバラの花が咲いて、ニワトコの花が匂い、青青した草が生き残っている人たちの涙で湿っている墓場のことを歌いました。聞いているうち、死神はふと自分の庭が見たくなったものですから、窓のところから白い冷たい霧になって、ふわりふわり出ていきました。ありがとう、ありがとうと皇帝はおっしゃいました。天国の小鳥よ、私はよくお前を覚えているぞ。私はお前をこの国から追い出してしまったが、それでもお前は私の寝床から嫌な罪の幻を歌で消してくれた。私の心臓に取り付いた死神を追い払ってくれた。その褒美には何をあげたものであろうか。そのご褒美ならもういただいております。 私が初めて御前で歌いましたとき、陛下には涙をお流しになりました。私は決してあれを忘れはいたしません。あのお涙こそ、歌を歌う者の心を喜ばす宝石でございます。何はとにかくお休み遊ばせ、そうしてまたお元気に、お丈夫におなりなさいまし、何か一つ歌って差し上げましょう。そこで、さよなき鳥は歌い出しました。それを聞きながら、皇帝は心持ちよくぐっすりとお休みになりました。まあ、どんなにその眠りは安らかに心の休まる力を持つものでしたろう。皇帝はまた元気が出て、すっかりご丈夫になって、目をお覚ましになったとき、お日様は窓のところから差し込んでいました。お蕎麦好きの人たちは、陛下がお隠れになったことと思って、一人もまだ帰ってきていませんでした。ただ、さよなき鳥だけは、やはりお蕎麦に付き添って歌を歌っていました。お前はいつも私のそばにいてくれなければいけない、と皇帝はおっしゃいました。お前の好きな時だけ歌ってくれればいいぞ。こんな細工鳥などは粉々に叩き壊してしまおう。そんなことをなすってはいけません、とさやなき鳥は言いました。その小鳥も随分長らくお役に立ちました。今まで通りに置いておやりなさいまし、私は御殿の中に巣を作って住むわけには参りませんが、私が来たいと思うとき、いつでも来させていただきましょう。そうしますと、私は晩になりまして、あの窓の脇の枝に泊まります。そして陛下のお心が楽しくもなり、またお心深くなりますように、歌を歌ってお聞かせ申しましょう。そうです。私は幸福な人たちのことをも、苦労している人たちのことをも歌いましょう。あなたのお身の周りに隠れております、悪いこと良いこと、何くれとなく歌いましょう。貧しい漁師の宿へも、お百姓の屋根へも、陛下から、またこのお宮から、遠く離れて住まっております人たちのところへも、この小さな歌うたい鳥は飛んでいくのでございます。私は陛下のお冠よりは、もっと陛下のお心が好きでございます。もっとも王冠は王冠で、また別に何か神聖とでも申したい匂いがいたさないでもございません。ではまた、いずれ参って歌を歌って差し上げましょう。ただここに一つお約束していただきたいことがございますが。どんなことでも、と皇帝はおっしゃりながら、立ち上がってご自分で皇帝のお服を召して、金の飾りで重くなっている剣を胸にお付けになりました。それではこの一つのことをお約束くださいまし、それは陛下が何事でも、はばかりなくお話申し上げる小鳥をお持ちになっていらっしゃることを誰にもお漏らしにならないということでございます。そういたしますと、なおさら何事も都合よく参ることでしょう。こう言って、さよなき鳥は飛んでいきました。お月の人たちは、その時お隠れになった陛下のお姿を拝むつもりで入ってきましたが、おやっそのまま棒立ちに立ちすくみました。その時皇帝はおっしゃいました。皆の者、おはよう。定本、新約アンデルセン童話集第2巻、童話春秋社。